つぶしゃ今日のサンキュー達夫です。
国坂です。
ひかもえるです。
6月になりました。
はい、
どうもごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
元気にしてましたか皆さん。
どういうおたかつしてますか。
私はモンスターハンターライズというやつばっかりやってます、
ね、お、モンスターハンター、モンハン、
モンハン、この任天堂スイッチで出たんですけど、それデビューしてそればっかりやってますね。
楽しいですか。
楽しいですね。もう飽きた頃にまたアップデートしましてですね、うん、新しいボスが作るんですよ、
うん、
いつまでも終わんない
なるほど、よくできている。
よくできてます。ビジネスね、素晴らしいですよ。
素晴らしい。
国さんは。
僕模型作ってましたね。
模型作ってんだ。
やっぱり作ってました。
どんなの作ってんの。
ちょうど出来上がったんですけど、前イベントでお話しした諦めかけていたんだけど手に入ったものすごいプレミアついてたのがいい、あの安い値段でっていう。
新品で。
新品、いや中古中古。検索のかけ方をちょっと変えたらと思ったら案の定引っかかって、やったっていうね。あのクリストファー・ノーラン監督でよく喋ってますから、うん、ダークナイトってあれ
じゃん、はいはいはい、
あれに出てくるバットモービルタンブラー、それの43分の1のミニカ、43分の1がまあ手に入らなくて、一箇所だけ海外のメーカーが出したんですよ。で瞬殺されて俺手に入らなかった、うん、で諦めてたんだけど、それが手に入ったんで、それをベースにジオラマを作る
、
バットケーブ、
ジオラマ作って、
あの秘密基地の話でもした、あの天井が全部明るい光る天井のあの秘密基地を作りまして、うん、でバットモービルとバットマンを置いてパースをつけて広く見せるようにして、あとは僕の、桃と小桃、熊蔵と桃助をバットマンのコスプレをさせましてまあそこが一番俺の肝ですから。
あ、
で今回は電飾も光る天井ですから、あれを作りたいっていうのがあって、電飾苦労しましたね。明るさのこう光量の調節、光の反射なあうまくいかない試行錯誤の末ようやくできて、やったね。
国さん、そういうの写真撮って送ってよ。
ああ、いや、いいですよ。え、誰に送る。
ツイートするよ。俺に送ってくれれば。
あ、わかります
。すげえみたいですよ。
じゃあ本当に作ってますっていう証拠をね。
あ、そう、
ね、ああ、いいですね。
はいはいはい。
作業途中でもいい。
はい、うっかりすると本当にギターのミニチュアなんか作ってんのって思う人、
うん、
実は作ってるんだよ。友達には送ってんのよ、うん、この状況じゃないですか、
うん、
めったにあのメールなんか送らなかった友達が今何してんのみたいなのが来るんで、うん、
あ、
僕こういうの作ってるって言ったら、まあお前は頭がおかしい
褒め言葉。
でも可愛いでしょって言ったら、可愛いね可愛い
いいですね、
仲間ですね、
僕は今 NBA 見てますね。
あ、
バスケット、
バスケット大盛り上がりですね。
そうなんですけどね、まあ今みんなが視聴できる環境ではないので、
やっぱ難しくなってる感じなんですか。
ね、楽天っていうところで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
あの、のみ見られる、
あ、のみになった
か。そうなんだ、から BS とかはもう今毎日大谷の野球ばっかりだから。
ですね。
でもあれと匹敵するくらいの活躍を八村くんしてるんですけど、
してるよね、
うん、みんな見てる見れてないのがちょっと残念。
ニュースで端々見るだけですね、
うん、そうなんだよ。
すげえことになって
る。通した見たことないですもん一回。
上位の16チームだけが進めるプレーオフっていうのに、うんうん、日本人で初めて出ることになった、
うんうん、
でそこで割と大活躍してくれてて、
うん、
まあ、ちょうど今日6月1日の試合は初めてまあ1位のチームと戦うことになったんだけど、うんうん、まあ、勝った試合でね、大活躍して。
勝ったんですか、
そう
チームが。
すごいんだよ。
カリーはカリー、
カリー今年出られなかったんだよね。
あ、そうなんですか。
チームメイトが怪我しちゃって、
あらららら、
2年間ぐらい出れてないんだよ。
あららら、
あのアキレス腱切ったりとか。
へー、怪我は辛いね。
そうなんです。熱量と文字数ね、YouTube 始めたんですよ。
ほう。
え、も、
ね、誰に見分けました？
熱量と文字数クラシックっていう、アーカイブを YouTube にひたすらアップし続ける。
あ、なるほど、はい。
スタッフ募集してます。
ぜひお願いします。
お願いします。
まあ、自宅でできるんで、なんかこう、あと過去回とか聞き直してくれてる人いるじゃないですか。
はい。
だから、まあ、例えばこの回はこういうこと話されてますみたいなアーカイブだけでもテキストだけでもいいので、まあ、あの、いただける方はご協力いただければと。あと、まあ、YouTube のアップ作業とかできますよとかね。
うんうんうん、
結構大変なんです
よ。そうなんですね。
だけど、あれが2013年からなんで、この熱量と文字数が。
うん、
あの、第0回と第1回の全身タイツの件を、
はい、
アップしまして。
ね、あの、バーみたいなとこでな、撮ったな。
荻窪のね、
そうそうそう、
某店で。
うん、
でそしたら早速ね、店内 BGM が著作権に引っかかりました
。あ、わかりますか。
わかります。僕もよくやる。
そういうことか。そうだ、それもあるね。
それで収益化できず。
そうそう
そう、ね。ありますね。
まあ、細々とですけどやってますんで、まあ海外とかでもね、聞いてくださってる方とか、熱量と文字数でね、あの、検索してもらえば YouTube チャンネル登録していただけると、まあよくよくは生配信とかもできるようになるかなというところ、
ね。ぜひぜひ。
ぜひ登録お願いします。
はい、お願いします。
アニメね、今あのスーパーカブっていうのが話題なの知ってる？
確かに僕でも知ってますよ。
お、ヒゴが知ってる。
前回の話したじゃないですか。
見た？
見てないです。
いや、見ようよ。
なんでだよ。
カブ乗ってたんでしょ？
いや、一日僕今4時間とかゲームやってるんで、本当に
見
て
るんですよ。なるほどな。ゲームやっちゃうとな。
でもすごい、みんなあの、ヨンブ安藤さんという、うん、アニメ見ない人からの噂来ますもん。うん、なんか、すごいバイクのやつがやってるって、バイクの中でも話題になってるらしいんですよ。
そうそうそう。結構面白いのよ。
おかしいですね。
で、なんかね、またあの、お話の中でね、なんか、あの、二血したりとかするのよ、スーパーカブ。それがまた炎上したりとかしてんだよ。なんでカブ二人乗りいいんですかみたいな。
ええー。
なんで、
しょうもない。
なんでそうなるが小せえな。
鬼滅の刃見てなんで人殺しいけないんですか。
そうそう、もっとよ。そうですよ。
呪術回戦なんか何してんの人間、現代社会で。
いや、これ呪術回戦だ。入れてない
と。呪術言ってました。
まあね、その辺、二次元と三次元の境目がない人が、まあ、一般の人そうなのかもしれないんで、
はい、
どう、
ね、フィクションとして見られないのかな、
ね、
まあ、とはいえ、なんか結構話題になってます。
いいよ
ね。主人公の女の子が、あの、スーパーカブで、まあ、移動を始めるっていう作品なんですけど、カブ、はい、仲間が少しずつ増えていくのよ。で、もう一人の株仲間もかなりガチな人で、
はい、
株で富士山登るみたいなことを言ってる人が出てきたりするんですけど、はい、ちょっとあの、メールいただきました。
はい。
八尾井純一郎記者。
お、あ、ご無沙汰。
ありがとうございます。国を見たのコーナー。
俺かい。
スーパー株の玲子さんが国さんに見えます。株というガジェットに対する強いこだわりや、誰も寄せ付けない孤高の雰囲気、そして、俺、高校の頃、株で富士山に登ろうとしたことあるんだよね、と、ナチュラルにやべえエピソードを熱文字で言う想像が固くないという点から、玲子さんはもはや国作家なのではと思った次第です。まあ皆さんね、今日冒頭、ジオラマ作ってるみたいな話、多分聞いたと思うんですけれども、まあほぼ国ですね。
ですね。見てませんけど間違いないですね。
ほぼ国ですね。
ちょっと国入ってるよな。
国入ってる。
あの人な。
あの、今後国かどうかっていうのを判定するコーナーを作ろうかな。
これは国か。
あれは国だと思いますっていう。国さん結構最近アニメ出てるからね。
出てる。母じゃないです。
あの、だって荷物入れるあのカートとかもさ、ドキドキするじゃん。あの描写も素晴らしいよね。
あのね、
シャッター式になってるのちゃんと見せてくれてんのよ。俺もう泣いちゃったんだけど、ね。
シャッター式で泣いちゃう？
え、あ、だってシャッターのあれのさ、あの、はい、何、カートとか、今コンビニとかでもよく見るじゃん。
ありがとうございます。
折りたためて小さくなるやつ。
ありがとうございます。
初めて見た時に感動しなかった、俺。スーパーからね、コンビニに見た時に俺、はい、本当に泣くほど感動したんだよ。これ大きいのどうなんだって、バンバンって横からさ、力入れたら、はい、俺曲がって小さく畳めるっていうのを見た時の俺のあの感動素晴らしい、誰が考えたんですかこれみたいな
これまたね、普通の原付じゃダメなのよ、やっぱカブっていうマニュアル車だからおじさんたちが熱くなってるんだと思うんだよね。
カブってでもマニュアル車なんですね。
それも知らなかった
よ。そうなんだよ。
だからクラッチがあって、はい、足と手を使わなきゃっていう、
また教えたがりがいっぱいいるんだ
よ。そう、まあそこなんだよな。
長茂由紀さんからもいただいております。スーパーカブ第5話ということで、こんばんは、達夫さん、長茂由紀と申します。スーパーカブ第5話の感想です。
はい。
これはスーカーカブ、カブでは異色の熱いエピソード。レイコ、まあ、これさっき言った国さんです
、はい、
レイコは
もう買いました。
カブで富士登山に挑戦します。しかし今までは心の中で思い描くだけ、実行しようと決意したのは免許もないのにカブを買おうとするほど目的に向かって迷いなく進む子熊との出会い、自分の、まあ、子熊っていうのは主人公の女の子ですね、はいはい、自分の壁を乗り越えようと富士登山に挑戦します。レイコが走路確認に出かけるとき、ご安全にと声をかけるのはアニメオリジナルの演出です。この一言でやっていることの危険さが伝わります。よりもいでも使われていましたね、これは空よりも遠い場所のことですね、うん、レイコの登山シーンの作画は迫力があってワクワクします。サスペンションの挙動にアニメーターの気合を感じますでもこの作品の魅力はミニマムな演出にあると私は思います。セリフも登場人物も BGM も最小限に留めています。
いいですね。
これが非常に印象的です。特に BGM が秀逸。最初の登山で流れるロックはレイコの高揚を感じさせます、うん、しかし軽快に疾走するレイコが転倒すると無音に焦って転倒を繰り返すレイコ、回想シーンで流れるドビュッシーの夢に乗せてレイコが冒険に憧れたきっかけや子熊に背中を押されたことが描かれます、うん、初心を思い出し改めて挑戦するシーンで流れるロックは迷いを振り切ったレイコが己を奮い立たせるようです。また子熊と一緒に床につく床につくシーンではシューマンのトライメライが穏やかな夜を演出します。なんとなく聞いたことのある曲が印象を強めます。結構クラシックがかかってる、
はいはいはい、
子熊役の夜道由紀さんはため息の芝居が多いのが印象的で、レイコ役の七瀬彩香さんと交代賞です。お好み焼きを食べるシーンではレイコは一口で食べるのに猫舌の子グマはフーフーしてチビチビ食べています。
いいですね。
また山小屋の寡黙な主人は子グマにバイクを売った店主と通ずるものがあります。エベレストに登頂した主人はレイコのバイク登山に共感しているのでしょう。原作では凍傷で足の指を全て失ったという記述があります。長本さんはいつも原作を読んでアニメーションをね、演出を語ってくれております。またバイクの交渉が細かいです。登山に備えて普段はむき出しのエアインテークにホコリを吸い込まないようにエアフィルターを装着したり、富士登山のためにハンターカブのタイヤに交換したことが部屋に転がっているタイヤでわかります。最後の挑戦で横倒しになったカブのクランクケースから流れ出すオイルは血を流しているようです。結局レイコは9号目にたどり着いたところで挑戦を断念。でも自分の壁を越える手応えはあったのでしょう。ログハウスに置かれた有性カブは満身創痍、テープで応急修理されたウインカーやサイドカバー、ひびの入ったヘッドライトのレンズがチャレンジの過酷さを物語っています。斜面を登るときは前輪に荷重しないとすぐ裏返しになります。オフロードを走るときは体重移動が必須です、うん、私もオフロードバイクで何度も転倒したことがあります。
そうなの？
痛いし、バイクは壊れるし、少しだけレイコの悔しさがわかります。脚本も原作を巧妙に省略する一方で、必要な部分はきっちり描かれます。第6話で原作1巻の内容を紹介しているので、原作2巻までの内容で終わりそうです。オープニングの冒頭は夏から春へと季節が変化していきます。2巻の最後は春を探す旅に出かけます。3巻でレイコは子熊と富士登山リベンジをします。このエピソードも見たいです。ということで iPhone から送信という
またいっぱい打ちましたね。
長本由紀さんありがとうございます。そうなんだよ、
いいですよね。これ小説かな、やっぱり久しぶりにいい意味で小説っぽい感じがあるんですよ、アニメを見てる。
確かに、
ほら、ね、あの学校の資料を届けるアルバイトをするっていうので主人公の女の子が知らない学校に行くわけ、
はい、
ただそれだけの話なんだけど、うん、そのモノローグ的に知らない学校の初めて行く職員室っていうくだりが出てくるんですよ、うん、
はい、
でもそれって何があるわけじゃないけどその感じってすげえ
わかります、わかります。
でこれこの辺がすげえ小説っぽくていいなと思ったんですよ。でもこれアニメでちゃんと見ててくれるんだ、素敵みたいな。
よかったっすよね。
よかったっすよね。
スーパーカスーパーカブ見てください、ヒガさん。
まず、もちろんずっと国さんしか歌わないですよね。
こんばんは、レイコです。
レイコです、今も。
でも本当タイヤの交換とか細かいけどちゃんと描かれてるのはすごい良かったし、
はい、
結構そのスーパーカブを手に入れる前のその子グマちゃんっていうのは、はい、本当に一人の生活だし、社会との接点がほとんどない子だったんだけど、スーパーカブ乗ることによって、 またちょっとお金を貯めたいなって思って、うん、学校のアルバイト、学校でね、近くの高校まで物を運ぶアルバイトをして、ここがい
いそうですね、
先生たちとの交流があったり、うん、株仲間が増えていったり、あの学校でなんかね文化祭かなんかかな、
うん、
はい、カフェを出すんだけどコーヒーメーカーを、はい、先生に車出してもらうのを忘れてて、
はい、
じゃあ株乗りの私たちでちょっと取りに行きましょうなんつってリヤカー引いたりとかね、はい、牽引してい
いですね
取りに行ったりとかするのよ。
ヤンキーの方とか暴走ることは出てこないですか？
大出てこないね。
まだ悪いやつ持ったらいいやつだみたいな、そういう
まだそれ出てこないね。
その荷物を運ぶのにそのリヤカーだけじゃなくてお蕎麦屋さんで使う
ありますね、なんかおかもちのなんかこ う, そ う,
そうあれも出て
き、ね、
あれも
出てきた。
で、はい、国は言うわけですよ、はい、これ傑作なのよ
言ってた
言ってたね、
言ってた。
株乗りからしたら分かるんですね、うん、そのへぇ
ー、 あれは素晴らしい。
あれも株ですもんね、お蕎麦屋さんのやつも、
うん、
はいはいはいはいはい、はい、
だから名機っちゃ名機なのよっていうんで、もう目をランランと輝かせて玲子さんは語るわけですよ。もうおかしくてね分かるわ。でも
国玲子さん
みたいな水曜どうでしょうっていうね、大泉洋さんがずっとやってた番組でも、はいはいはい、株で日本をね、こう旅するみたいなのがあって、あれはね、だから西日本縦断とかだったかな、ずっと、蕎麦屋のおかもちで、おつけながら箱根の峠を越えるみたいなのもやってたんだけど、その実際国井さんって、まあ、玲子ね。
はい。国井さんですよ、僕の中では。
国井さんが登ろうとする富士山の株っていうのも、だ株でここまでできるんだっていうその限界を見せるためにあるようなエピソードなんだよね。見てください。
見ます。読画しますんで、大丈夫です。
朝記者よりいただきました、はい、
どうもです。
大塚康夫さんの件ということで、まあね、前回はちょっとアニメーターの大塚さん亡くなったという話ありましたけれども、うん、
はい、
大塚先生はアニメーターであるとともにジープ研究の大家であったことも忘れてはいけません。幼い時にやってきた進駐軍が我が物顔で乗り回していたウィリスジープに興味を持ち、姿を、見つ見かけるたびにスケッチを繰り返したそうで、そのことが後にルパンで描かれたダイナミックな作画につながっていくかと思うと、それは運命的な出会いだったんでしょうね。その後アニメーターの仕事の合間にもジープの資料をまとめた書籍を執筆したり、ウイルスジープの実写を手に入れて乗り回していたそうです。ちなみに現在大塚先生の資料館を作る活動があり、将来的に莫大なジープの研究資料はそこに収蔵されるものと思います
。ジープ博物館
ジープなのか。
趣味人としてもその道を極められた大塚先生、改めて惜しい方なくしたものだと思います。合唱ということで、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
ジープ研究
そうだったんだ、おい知らなかった。
そうなんですね。
まあやっぱりね、アニメーターって言うとやっぱ戦車好きっていうイメージあります、
ね、今あります、イメージありますね。はいはいはいはい、はい、
確かになんかあるね。
宮崎監督、押井監督、はいはい、うん、
まあ、ここ左行け多いよね、
やっぱり多い
です よ
ね、 ね、
セットになってんだよな。
そうそう、比嘉殿に質問がありますということでいただきました。
比嘉殿、はい、何でもいいでござるよ。
熱文字ネーム栗田さんは俺の女神様さん
おいしんぼ
初メールで栗田さんうざいくらいの気持ちでぶつけてしまいすみませんでした。比嘉さんに質問です。
はい。
ウマ娘のゲームが大ブレイクした要因は何が大きいと思いますか？知ってる？ウマ娘。
知ってますよ。
で今スマホゲーム
概要は知ってます。概要は、う
ん、
はい、
今ウマ娘圧がすごいんですよ。これおじさんたちあんま馬娘言わない方がいいんじゃないかなっていうぐらい圧がすごいっす。
はい、
シンゴジラの時ぐらい熱い、うん、熱くなってるみんな、うん、なので、あ、これ若い子見て引かなければいいなってちょっと思ってる。自分は有名な馬を知ってるだけでしたが、中村雄一さんや梶田マフィアさんの YouTube チャンネルのゲームプレイを見てハマり、アニメ1期2期だけでなく馬のレース動画まで探してみるくらいです。なぜここまでヒットしたと思いますか？最後に今度比嘉ゲームチャンネルでも馬娘を取り上げてくれたら見に行きますということで、栗田さんは俺の女神様からいただきました。ありがとうございます。
僕全くやってないんで、じゃあ始めることができますね、そういう踏みでは。いや、やっぱり、うん、もともと始まる前から松崎くん詳しいと思うんですけども、うん、
足止めね今は、は
い、うん、だいぶもちろんで、アイマス作ってた石原さんっていうディレイチさんって人が、うん、そもそも、
あ、そうなんだ、
何個バンナムをやめて、どうも はい、あの別のセダ、スマホゲームね、作ってるらしいよっていうのがあって、それがウマ娘だよっていうのを、だいぶ前にちょっと聞いたことあったんですけど、単純にゲームもできたと思いますよ。言っても、あのシンデレラガールズアイマスとは、あれも結局なんで、あんなブレイクしたかって言うと、やっぱゲームが、再現のやつ面白いっていうのがまずあって、そっから、その、ゲームも好きだけど、口うるさい人たちってたくさんいるんですよ。僕も今ゲーム配信やっててすごく感じるんですけど、皆さんね、善意なんですけども、説教中ばっかなんですよ。
まあ、教えたがりは多いよね。
だからそういう人たちってやっぱり、そうかって水、あたしゃ認めねえよって感じがあるんですけども、一回、これいいじゃんと思ったら、そっからのハマりっぷりったら、やっぱりアイマスの好きだった人がちょっと流れてる感じもしますし、
ね。なるほどね。そっかそっか。確かにそうかも。
で、やっぱ、そうですね。やっぱり、アイマスもちょっといっぱい家族出すぎちゃってる部分があった時に、その馬娘っていう、また新キャラっていうのは、やっぱちょっとやっぱり、オタクの、なんか浮気心ではないんですけど、やっぱり新しいコンテンツってなると、やっぱりその、俺は最初から応援したよって言いたいところがあるじゃないですか。もしかしたら競馬とかも絡んでるなら、俺は昔は競馬も詳しいぜっていう、マウントも取りやすいっていうのが、いろんな要因があるのかなって気がしますけどね。
スタッフの森野くんいるじゃないですか。
はい、
彼は、めちゃめちゃ競馬好きなんですよ。
あ、そうなんだ。そうだったんですか？
昔から。で、一般の人が馬娘見たらどうなのかなと思って、ちょっと馬娘っていうのが面白いから、見てくれって、結構もうこの冬ぐらいに言ったのよ。
はい。
面白いって言ってたから、普通に。
へ
ぇ、だから競馬ファンがね、言って、まあ、そんなに悪い気してないっていうのも結構大きいよね。
うん。
決して愛がないわけじゃないからさ、愛のない触り方をしてるわけじゃないから、うん、なんか割とそういうところで承認されたっていうのは大きいと思うな。
そうですね、そうですね。
普通に言ったらだってさ、いや、なんかジョッキー出てこないじゃんとかさ、厩舎の人どうしてんのよ、そうなるけど、そういうのを排除してもなんかなおなんかこう感情移入できるというか、物語系が、物語が好きで、あの競馬見てる人は割とハマるんじゃないかみたいな。
アニメのあれはそうだと思うよ。だからキャラクターでそのまま有名人を女の子にしましたっていうことだけでもなかったんだよね。そのキャラクターが背負ってたのをものすごくうまいこと物語としてかっちり組み込んだ。それも単独じゃなく、この馬とこの馬とこの馬がこううまくっていうのが、
はい、
絶妙だったんじゃない、うん、お話として面白かった。スポコンだもんだってこれみたいな感じもあるからね。
ゲーム配信、ヒガゲームやってるっていうことで、こんなメールもいただきました。ラブヒガさんからいただいて
ます。ありがとうございます。
まあ、正直、ヒガゲームの感想、迷惑なんですよ。
はい。すいません、
この番組は関係ないから。
ほんとすいません、もう。すいません、もう。
ヒガさん、毎日のゲーム実況配信お疲れ様です。
ありがとうございます。
最近前髪がちょろっと垂れていてキュートですね。連続150日配信、ユンボ安藤さん再びのゲスト会に、ゴールデンウィークのバイオハザード7の17時間ぶっ通し配信と、工夫を凝らして頑張っていますね。
ありがとうございます。
冗談でもなく、お世辞でもなく、本当に見るたび心が癒されて励まされています。ハゲだけに。
はい。
長期にわたりプレイしていたアニメ脚本家、黒田洋介さんのユメリアをクリアしたり、将来が見えない中年がナイトシティで人生をやり直すと銘打ったサイバーパンク2077を半年かけてクリアした結果、物悲しいバッドエンディング。
そうだったんですよ。
ああ、比嘉さんはゲームでも報われないのかと思ったのですが、芸人さんとしては美味しいオチがつきましたね。比嘉さん、持ってます。グッドでした。
ありがとうございます。
といった感じで絶好調の東藩なのですが、まるで46歳のおじさんの闇が大放出してしまったような158日目の泥酔配信。あれだけは褒められたものではありませんでした。
酔っ払ってやったのか。
やったの？
一回ですね。ちょっとなんですけど、ついに飲みすぎだってですね。もう寝たかったです。いやでも、前これで終わっちゃダメかってやったらですね。酔っ払ってやったらですね、全く覚えてないっていうですね。
もうザ・日がクオリティ。
覚えてないまで飲むって珍しくない？
そうなんですよ、
うん。今まで支えて盛り上げてきてくれた常連さんのコメントをことごとく無視しつつ、序列の回らない日がさんが怖くて、憎くて、悲しくて、とても不快な気分になりました。泥酔して中身のたかしくんが出てきてしまい、心の奥に抑え込んでいた本音が噴出したように感じてしまい、がっかりしてしまいました。ここ最近見た動画である意味一番怖い動画でした。酔った上でのツイートや配信は大概ろくなものになりません。飲むなとは言いません。できればご陽気なほろ酔い配信ぐらいにしておいてくださいね。 でもやはりあの日の嫌な気分があまりにもショックで心のモヤモヤが拭えません。愛情と憎しみは紙一重です。なので今度日賀さんを秋葉原あたりで見かけたら髪の毛をむしってやろうと思って、
ちょっと、
なんつってということで、それではまたということでいただきました。
そこまで酔っ払っちゃったんだ。
はい。
でも多分 YouTube のコメントでこれをぶつけても読んでもらえないから熱文字に送ってきてるよ。これ、ね、大変迷惑
すいません。そうですね、1個だけ着眼するとですね、その2時間後にまた配信やってますんで、
それは酒抜けてから、
酒抜けてさっきはすいませんでした。夜中配信を。
なるほどな。
もう毎日、ほんと毎日やってると本当にだんだんもう日常になってくるので、良くも悪くもですね、喜怒哀楽全部出てますんで。
そうだね。だから人柄勝負だよね、 YouTube ってね。
で一回ですね、登録者数もガッと減ったんですけど、またガッと戻ってきてますので、それがなんか生き物な感じがするので。
そうだね、ガッと減る瞬間やべやべやべみたいな感じが。
思いました思いました
。常に24時間配信しちゃえばザ・ヒガーマンショーみたいな感じ。
それこいつやったらですね、17時間やったら YouTube がもう想定外でやっちゃったみたいでして、アーカイブが半分残らないっていうですね。
へ、ぇ、そうなんだ。
そうなんですよ。15時間か14時間までしか、アーカイブ残らないらしいんですね。
朝記者よりいただきました。先日、桜大戦の流れを組むスマホゲーム、桜革命のサービス終了が発表されました。開発資金30億をつぎ込んで鳴り物入りで始まったはずが、リリースからわずか半年での撤退とは実に切なさ炸裂であります。確かにこのアプリセールスランキングでは常にランク外という扱いでしたが、それでも月間の収益はそれなりに出ていたようです。しかしそれでもサービス終了に至ったということは、その程度の収益では回収しきれない莫大な開発資金の額が大きな重しとなってしまったんでしょうね。生まれるために行った行為が逆に自分の首を絞めてしまうとは実に切な的であります。過去にヒットしたコンテンツを墓場から掘り起こしてもう一山当てようとした話は過去にもありますが、成功例はごくごくわずか。大抵はゾンビになって死に絶えました。やはりよほどの角度とセンスがないとリメイクは成功しないのでしょうか。ということで桜散るということで、朝記者にいただきましたけど、日賀さんどうでしょう。
いやでも分かるんですよ、やっぱりその、でも収益出ない時にどんだけ腹くくって制作者だとかスポンサーの方が吸い込めるかによると思うんですよ。さっきの馬娘に戻しますけど、馬娘も結構今なるまで時間かけてお金かけてると思うんですよ。
時間かかってる、
途中でやめちゃわなかったから今の馬娘があると思うんですね。桜大戦も新桜大戦というゲームを僕買ってクリアしたんですけども、クリアした後にやっぱりこれ途中で多分一回放り投げたなって
。わかるんだ、やってて
全然負けますね。前半と最後の方の
クオリティが
明らかに、あれこれ急いで作った感があって、その瞬間やっぱりファンであるほど冷めちゃうんですよ。
そっか、
そこがやっぱり桜大戦というか、セガの体質が出ちゃってますね。でも皆さん安心してください。セガが心を入れ替えを宣言しましたんで、最近。
それはなんとも。
今まで自社のそういう人気コンテンツをもう自分たち作らずに、海外に売ってばっかり作らせてたんですよ。で、それによって出来不出来があったんですが、さすがにそれでファンの方がだんだん引いてる感じをセガが感じたのか、いや、これからはすいませんと。今までのコンテンツを見直して、ちゃんとリブートしますっていう宣言をつい最近やったので、今後もう一度チャンスをセガに、桜大戦にくれればと思いますので。
あれだかわかんないけどね。
ただね、僕もさっきも泥酔と一緒で、一度おっしゃった信用はね、なかなかできませんが。
信用ね。
それを言ってもさ、っていうとこ、前まだこの番組の話でアニメ作ってる人に聞いたときは、いや、コアに、その制作者サイドに一人でいい。一人でいいから、コア、その制作のサイドにその作品のこと、俺大好きなんだよ、これ絶対やりたいんだよっていう人が一人いるかいないかで全然違うって言ってた。
そうなんだよ。
そうでしょうね。
ここなんだよね。だからいや、それで今できないんだったら2年3年遅れてもいいけど、これやらなきゃ絶対面白いからって、だから解き伏せてくれる人も必要なんだよね。
はいはいはい。
心の中の長浜博士がね、
ああ欲しい。
そういうわけですよ。
ただ組織、大きく組織がね、大きくなればなるほど、それが難しいっていう風になっちゃうから、いや、3ヶ月で結果が出ないんだったら撤退なんだよっていう風に言われちゃうんだよね。でもそれで成功してきてます、そのやり方でっていうところもあるんだけど、だからその中心に誰据えるのかっていうところが今本当に、どの業種もそうだけど、経営者サイドは求められてるところなんじゃない？
そうだな、
誰を置くんですか、どういう人を置くんですかって。 もうこのままのやり方は通用しないってこの2年でみんな痛いほどよく見えてきたじゃないっていうところも見えてきたからね。そこでしょう。
続いてこの方はまた普通歌でいただきました、はいはい、こんにちは、十兵衛と申します。
十兵衛
さんからいただきました。まず最近というか随分前から一部のネット上でロボットアニメは元気ない、ロボットアニメはオワコンなどと言われているのですが、皆さんご存知でしょうか。自分の記憶を振り返っても、まあ、あくまで自分の見ているアニメの範囲ではあるのですが、最後にリメイクでもない新しいロボットアニメで印象があるのは2013年の革命期バルブレイブぐらいで、それからのロボットアニメというとコードギアスの再編集版ぐらいしか印象に残っていません。2021年は幸いにも新エヴァや閃光のハサウェイなどの話題作が多く公開されますが、エヴァは特殊な例にしてもガンダムですらなかなか新しいテレビアニメを作ることができないというのは非常に残念なことだと思います。まあ、つい最近あのガンダムシードね、また作るっていう話ありましたけど発表されました。ちなみに余談ですが、池袋にガンダムオリジンの映画を見に行った際にファーストガンダムのリメイクとはいえ新作なら観客はだいたい40代くらいだろうなと思い映画館の売店に入るともう定年間近と思われる年齢男性2人が、いやー映画館なんて10年ぶりくらいに来たな俺もそうだよなどと言っているではありませんか。館内も案の定異様に年齢層が高く戦慄したのを覚えて、ちなみに同じ現象は宇宙戦艦ヤマト2202でも見受けられました。ガンダムで言うと自分はガンダムシード世代なのですが、10年単位で見ればマクロスフロンティアやコードギアスも同じ時期にあり、自分は実はとても恵まれていたのかもしれないなとしみじみ思うことがあります。皆さんがロボットアニメについて語りたいことは終わりでしょうか。メカ、キャラクター、好きなシーンなど何でも結構ですのでお聞かせください。ちなみに達夫さん、エヴァの話はもう十分です。
言われた、先に言われた。
控えます。まあね、
ただエヴァってやっぱ大きかったから、あの作品の登場によって、あのロボットアニメのね、質が変わっ、質っていうか、うん、描き方は完全に変わったんだよね。地流が変わっちゃったんだよ。僕がだからちょいちょい言ってるのは、そのこれロボットアニメなの、ロボットなのっていうところがエヴァから変わるって、あれもうバディムービーだから、うん、だからロボットが操縦者選ぶんじゃんっていう風になっちゃうと、うん、ねえ、だからそれはだから何、コードギアスはロボットでした、あのナイトメアってなるけど、バルブレイブ、バルブレイブはこれロボットかなっていうのは俺はあるんだよ、
うんうんうんうん、
あれもだからあの血液のあれを見てその認証システムとはちょっと違う、その能力を持ってないと乗れないっていう形にせざるを得ない、語る必要とか、最初からその高校生中学生の男の子女の子が戦えるためにはって仕方がない部分なんだけど、それをどういう風にっていうところになっちゃうから、純粋っていうかその道具に乗る、戦闘機に乗る、戦車に乗るっていうロボットなのか、その要素っていうのはちょっと微妙なところなんだよね。それをくくりにしていいのか、まあ巨大兵器が出てくるってことを考えると多分そうなんだろうけど、だから今やってるとダイナゼノン、あれロボットアニメかっていうとロボットアニメだと思うんです、
う
ん、
そうだね、うん、ダイナゼノン、そうだね、
でもやっぱウルトラマンも出てくるわけじゃない、ウルトラマン的な巨大ヒーローも出てくるわけじゃないですか、だからコードギアスの時もそうだったんだけど、もうだから複合的に全部ミックスフライで定食ですよと、うん、全部出てくるっていうようなもので出すか、本当にだからガンダムボトムズのライン、昔で言うとね、あのラインでやるのかって話になると、今はだからボトムズガンダムのラインってもうそんなに若い人たち見たがってますかって話になってんじゃないかなと思うんだよね。話インスタになっちゃうし、そこもまたリアリティっていうのはどういう風にっていうところもあるんじゃない。ガンダムもやっぱガンダムでなければいけないっていう今度制約で今がんじがらめになってるような気がするっていうところもあるしさ、
シード続編作るって言ってたね、メディアの発表だと。
続編なんですね。
続編なんだって。
何年後とかそういうあれですかね。それとも子供たちの世代
じゃない、そういう、いわゆるネクストジェネレーションなのかもしれない。はい、子供たちの世代とかっていうふうになると、あのキャラ、だから、あのね、もともといたキャラクターが何歳になって出てくるのか、来ないのか、とかっていうところで、客を引くっていうところも、それは、まああるじゃん。
うんうんうん。
で、もうだロボットのデザインとしては出尽くしたパターンもあるんじゃねえかなと思うんだよね。
ロボット、そうだね、実質、ロボット的な、 あの感じっていうのは、うん、まあ俺よくね、車とかって俺にとったらガンダムだと思ってるっていう話、うん、まあ整備とかもあるし、うんうん、でそういうことで言うと、もうあのスーパーカブなんだよ。
ああ、はい、うん、確かに。
道具っていう。
あ、そこだ
よ。で、ロボットってことにしちゃうと、まず大きいロボットを作る必然性を作んなきゃいけないんだよね。はいはい、大きいロボットを作るってことは大きい敵を出してこなきゃいけないから、うん、はい、それだけやっぱファンタジー度合いがかなり高まるよね、うん、はい、でエヴァはそこ使徒っていう形で解決したし、うん、ガンダムだったら敵が巨大とかその舞台が宇宙っていうのもあって解決できたんだけど、うん、はい、今やるとしたらやっぱりその兵器や道具としてのロボットしか、まあ、まあ揺り戻しだけどね、うんうん、なんかちょっとポップな、うーん、なんだろうな、ボトムズをやるしかないかな、うん、美少女がたちがやるボトムズ、
うんうんうん、
だガルパンってそれに近かったと思うんだ
よ。そうですね、
あれが戦車じゃなくて、うん、あの架空のロボットだったらっていうことだと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
まあでも戦車の方が教えたがりおじさん、勉強したがりおじさんたちが、
ね、そうなんですよ、
それもあ
るし、アリモンドを足すっていうのがね、
あとやっぱり作品の中で彼女たち彼らたちが戦うっていうのが、うん、戦闘戦争じゃなくて競争なんですよ、ガルパンは。レースなの。誰が見ても誰が1位って分かりやすいって、この分かりやすさってとても重要で、ウマ娘もそうでしょ。複雑じゃないんだよ。用意ドンってやって1番にゴールついた人が勝ち。これ分かりやすい。
ドラマがね。
戦争っていう風になると、誰がどう動いてっていうのを丁寧に書いていかなきゃいけない。で、これは書き手が書けないということではなくて、視聴者、読者がついてこれるか来れないかっていう問題は、いわゆる読者のリテラシー問題なんだよね。そこの辺もあると思うんですよ。だから、ガンダムで言うとどんどんリアルにしていっていう風になっても、ガンダムってやっぱり、ある意味人形の人型だから、うん、巨大兵器で狙撃手をやって、その距離ってすげえリアルに書くんだけど、サンダーボルトなんか見ると、ここまでリアルにやると、これロボットでやる必要あるのかな、うん、っていう部分も出てくるわけ。
うん、
だって隠れて迷彩を作ってガンダムが隠れて長距離から狙撃をする、できない距離を考える、これロボットでやる必要があるのっていうふうになる。
戦だよね、
うん、
兵器だけでいいですもんね。
そう
なんだよ。
そうなると巨大なものが出てきて戦うってなると、進撃の巨人よくできてた、これロボットではない。
確かに
ロボットではないんだけど、道具を使って戦う。でもその道具も万能ではない、期限がある、使える量が決まっているっていう制約があるから、見てる方は燃えるわけじゃん、早く倒さないと。でも敵も去るものみたいなところが、ま
あ、でもあのラインだろうね、
あのラインだよね、あれをだからロボットでやるにはっていう考え方になっていくんじゃないかなと思うよね。
スタドラとか頭悪くてよかったな
ありましたね。
スタードライバー最高だったな、ね、キラボシってなんだよっていう、
ね、キラキラしますね
あれもだからロボットものかっていうと、もう話
がロボット
もの、話はもう本当に男の子二人と女の子の話じゃんか。
あれを
だからマクロスも後半行くと、シリーズになっていくと、一番最初の、これよく言うんだけど、オープニング見るとわかるんです。一番最初のマクロスって最後のオープニングの止め、きちっと止まるのはロボットの絵なんだよ。その後行こうってみんなキャラクター、女の子と男の子の絵で終わるんですよ。作品の本質ってここに出てるってのはよくわかるんですよ。
なるほど、ね。
マクロスなんか特に、
確かに、
うん、
そうかもしれない。あ、じゃあね、それまあ今オープニングエンディングの話出たんで、はい、じゃあちょっとそれに関連する話、ちょっとメールいただいております。
ノーマッドのオープニングがいいよ、メガロボックス2のノーマッドのオープニングかっこいい。
いいですか、
最高だね。
ちょっとこれ溜めてるんですよね。
多分ね、言っても比較見ないから。
いやいや、ワンワンも見てますから。
ワンも見て、
ワンの最初からだけ見て
まだ見てる。クリエイター魂をすげえ感じるオープニングだった。
そうね。
あの出先演出あるじゃないですか。
ありがとうございます。
うん、出先演出って1枚の絵、はい、カメラのフレームで1、2、3じゃないです。はいはい、パロディも散々されてるけど、うん、メガロボックス、いわば直径だよね、うん。それをやるのかと見ると、画面分割でジョーが倒されるっていうか殴られるシーンを、はい、4分割1、2、3、4で、4画面の部分のところの途中で次のカットに
変わる。ああ、かっこいい。
かっこいい。俺ね、これは絶対ね、だから
意識して、はいはいはいはいはい、はい。
出崎さんの、何、リスペクトだけど、全く同じパロディにはしない。
ちょっと変える。
俺はっていうね、すげえ演出家魂が見えてね。あそこでも、毎回見てキュンキュン来るんだよ。
かっこいい。ちょっとテンポ変えるんだよ。
そうなんです。見て、よく見て、あそこ絶対、絶対出先リスペクトだから。
ノーマッドいます。
オープニングエンディング問題ということでいただきました、 アニオタおじさんですが何かさんから。
スイカさん。
冬クールの雲ですが何かは正直苦手なジャンルのアニメでしたが、まんまとノリのいいオープニングとエンディングに引っ張られ、それこそ蜘蛛の巣に絡め取られるがごとく、結城葵さんの熱演にも引き込まれて最後まで見てしまいました。そして春クールに突入し、一週休んでまさかの連続2クール、蜘蛛子の快進撃を見れることに喜んだのですが、やはり昨今の傾向に漏れることなく、オープニングとエンディングが差し替えになりました。まあメーカーさんが新曲売りたいのはわかります、うん、しかし何度となく話されてきたことですが、最初のオープニングとエンディングは超えられないのです。特にオープニングは。
そうですよね。
なんというか思いがこもった一番絞りとでも言いましょうか。最初のインパクトと作品を印象づける刷り込みが強烈なので、その後に続くオープニングエンディングの曲がかなりよくできていても、最初の曲を上回った感じがしないんです、
うんうん。
それを裏付けるかのように、最終回の一番盛り上がるシーンで最初のオープニングを使って気分を煽る演出がいくつあったことでしょう、
これはな。
間を空けての分割クールならまだしも、連続しているなら定着したオープンエンドを変える必要はないと私は思っています。
確かに。
ちなみに途中でオープニングが変えられて視聴する気分が薄れて見なくなった作品も過去にいくつか存在します。出来の良いオープニングとエンディングがあるのですから、引き続き使うのは無理なのでしょうか。もしくは映像だけ差し替えて歌詞の2番じゃダメですか。なんか事業仕分けの時の蓮舫議員みたいなことを言ってしまいました。古くてすみません。分割クールでオープニングとエンディングのイメージが見事に違和感なく引き継がれていたのはゆるキャンではないでしょうか。オープニングのどこかジャクソン5風の陽気な曲や、エンディングの郷愁に駆られるようなしっとりとした曲が本当に素晴らしかったです。そして最後に全てをひっくり返すようなことを言います。ビースターズ2期のオープニングとエンディングに関しては1期を超えていたかもしれません。世界観と物語のイメージを見事に表していた、とても良いオープニングとエンディングでした。私はおっさんなので歌っているのが夜遊びと言われても全然わからないんですけどね、皆さんのオープニングとエンディングのエピソードを聞かせていただけたら幸いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ビースターズの2期のやつが良かったね。俺は好きだった、
ね、確かに良かった。
曲が良かった。夜遊び俺も知らなかったけど、
ああそう
なんだ。後から別のなんかで見てると、なんかちょいちょい見るなっていう感じだった。
俺アニソンからしかミュージシャン知らないから
ね。あたとさんでも、
うん、
へ
え。だからまあ変える変えない問題ですよね。まあでも今ほとんど分割されて同じオープニングでつなぐっていうのはないんじゃないか。
うん、
ほとんど印象はないよ。あ、ずっと同じオープニングなんだっていうのはなかったような気がする。で、新前編やってても、
もうタイトルがアニメの歌に入ってるのなんかないんですか。全然
こうほとんどないんじゃないかな。
そうなんですね。
印象ないね。まあ形が違うからね、もうね、うん、
そうなんだよな。でもまあやっぱりイメージがね、うん、それで固まっちゃうから、はい、2期目は2期目で新しい戦いなんだよね、分割クール。
どうしてもね、新番組っていう形で振るわけですから、うん、同じでいいのっていうところもあるだろうし、
せめて僕オープニングはそのままであってほしい派なんですよね。エンディングはいいんですよ、ね、うるせえやつだとかもあったんで。
確かに。
なるほどね。
でもオープニングだけはできればそのままでっていうのは、
そうだね、
ありますけどね。
それか夏だけ温度でやってほしい。
あったあった
あった。あったね。
新井ちゃんもそうでした。
そう、
昔あったな。温度って昔あった。
温度ありました
ね。エンディングでね。
最近見ないよね。
あんまり見ない、ね。
期間限定はすごくいいと思いますね、僕も。
そうだね。
はい。
うん。
音楽作るところとのやっぱ兼ね合いが大きいんでしょうな。
そうですね。
これでもね、第一期じゃなくて、後半から出てきたオープニングの方が好きだったなっていうのはあったよ。
はい。
これやっぱボクシングのものなんだけど、うん、あの、初めの一一番
最初の、ああ、よかった、もう、初めの一歩よかった。
で、最初はね、普通の、だからロックバンドが歌ってる曲なんだけど、あれ、だから最初のテレビシリーズって150、120、30あるんですよ。長いの。うん、
はい。
でも、最後のね、100話以降ぐらいから、あの、インストの曲に変わるんですよ。これが俺大好き。ザ・ボクシングを描いてる傑作オープニングですよ。
そうだね。
あれ、そうそう。傑作だよ。
確かそうだった。
超かっこいい。今でもよく見るもん。
そうなんですよ。
うん。タンブリングダイスって曲なんですよ。
あー、はいはい。
トライガンをやってる今村さんと音楽の人も同じなんで、あのラインのギター、ギターだけで盛り上げるんだよ。
最高だ。トライガン最高ですよね。
最高ですよ。あのオープニングも最高ですよ、ね。最高です。
そうか、そうかですね。
まあオープニングとエンディングを足したら国さん長いから
ね。長い、長いですね。
熱文字ネーム、ゆういちさんからいただいております。それぞれにね、質問いただきました。
おはようございます。
ありがとうございます。
比嘉さんに質問。
何でしょう。
松井ジュリナのコロナ感染疑惑での卒業ライブどう思いましたか？答えにくいと思いますけど。私は卒業していったアイドルたちには幸せに生きててほしい、それだけです。結婚しようが何しようが自由なんですが、笑顔で生きていてほしい、それが願いです、というメールです。
本当ですね、
うん、ちょっとジュリナ卒業なの？
卒業もしますよ、もう、
僕は達夫さんファンファン言ってなくて、
初期は特に
松井ジュリナさんって。
そうですね、そう、本当まだ14歳ぐらいの時。一番面白かった。年上のメンバーたちを蹴って、早く練習しろみたいな。
あ、そうそうそう、そう言ってた言ってた。
めちゃくちゃ面白かったですね。
アイドルはプロスターと一緒で、引退とかないんですよ。解散、解散してもね、さっき言ったら辛いんですよ。うん、20代前半が一番良くない。
お、
女としてちょっとね、男とか見たりとか、結構と考えちゃうんで。
ああ。
20代後半だとね、また非常に良くなるんですよ、アイドルって。
なるほど
ね。いろいろ分かってね。
で、ファンも一回離、ちょっと距離が空いたことで、またっていうですね、あるので、まあ、いろんな思いも多いあります。もちろん、僕は若い子を応援したい気持ちありますね。はい。で、まあ、なんで、それを感じてほしいです。
なるほど。
はい。
私への質問。レブロン・ジェームス、ステフィン・カリー、八村塁以外で知っておいた方が良い現役の NBA 選手はいますか？
おお、神の子。
神の子、ルビオ。
ルビオ。
リッキー・ルビオは、まあ、ミネソタ・ティンバーウルブスに戻りましたけれども、まあ、ルビオはね、めちゃくちゃいい選手です。相変わらず。相変わらずいい選手なんですけど。
バリバリや。
まあ、バリバリというかもう、ベテランの域に入ってきて
る。ああ、まあそうだよね。
パスウマ選手なんですけど、
うん、
シュートがあんまりよろしくないんですよね。
あ、そう
なんだ。まあ、決めるは決めるんですけど、
うんうんうん、
今 NBA 選手ってもうスリーポイントが 40% ぐらい入るのが大前提になってるんで、うん、どのポジションの人も。
40% っすか。
40%、30から40ですね。だから、どんなにポイントガードとして優秀でもシュートが決められないとトップチームにいられないっていう、ちょっと現実があるんで。
まあでも。兄弟ですごい人もいるよね、確かね。あれ何年前だっけな、なんかで見たとき。お兄さんと弟さんで。
それはね、パウ・ガソルとマルク・ガソルじゃないかな。ガソル兄弟。
あ、そう、そう、多分その名前だね。
スペインの。スペイン代表。まあ、カリーも実は兄弟で。
あ、
弟がね、セス・カリーって言うんだけど、うん、これもまたとんでもねえシューターなんですよ。
あ、でも、もうプロで
勝てる。プロでやって
る。すげえな。
今年優勝するかもしれないチームにいる。で、お兄ちゃんが背番号30なんですけど、セス・カリーはね、31なんですよね。
あ、
そのなんかメンタリティ全然わかんないんですよ。
今聞いてました時あんまりピンときません
でしたね。あんな偉大なお兄ちゃんがいて、うん、なんか伸び伸びバスケット笑顔でやれてるメンタリティ何なんだろうって。
ああ、なるほどなるほど。
すごいのよ。だってセスなんてまだ NBA 全然ダメだった頃、その、まあ選手としてまだトップチームとかもいられない頃に、お兄ちゃんの試合とか家族と見に来てるんですよ。
へぇ。
とかお兄ちゃんがオールスター出てるとこ、客席でニコニコしながら見てるんですよ。
うん、
そのメンタリティなんだよ。
すごいですね。
全然わかんないわと思ってたんだけど、すごい、すごい選手に成長しましたよ。あ、これもモンテッソーリ教育の一員なのかなと思ってね、ちょっとびっくりしましたけど。まあ今はでも知っておいた方がいい選手いっぱいいるからな、うん、もうなんか新種だらけなんですよ。
新種、
今までの歴史の中でこのタイプいなかったっていう選手がポコポコ出てきてるんで。
それ技術的にってこと？
技術的に。
ほうほう。
だからやっぱ、まあえて近代バスケットって言いますけど、うん、現代バスケよりも、うんうんうん、
はい、
そう、カリー登場前まではまあ近代バスケットと言っておきますけど、うん、やっぱ役割分担がされてて、
うんうん、
まあ、みんなが知ってるバスケットってそうだと思うんですけど、はい、やっぱちっちゃい人がガードやって、ね、ゲームを作って、
うんうんうん、
まあ、点取り屋がいて、うん、まあ、リバウンド取ったりするセンターがいて、まあ、背の高さを生かしてみたいな。
やっぱイメージはスラムダンクですけどね。
そうでしょ、
はい、
だから、まあ、スラムダンクでいうと好きな選手って誰いるかな。
宮城。
あ、宮城亮太。もう、はい、間違いなく NBA 通用しない。
ああ、
シュートが入らないと。無理です。
そうですか。
うん、だから、ね、今だと、宮城亮太だったら、はい、ジンぐらいのシュート力がないと、残れない。黒子のバスケも見てたでしょ。
見てました。
黒子のバスケだと誰知ってる？
いや、見出してますよ。
うん。
はい。まあ、僕やっぱ青いなんか感じ悪いやつがやっぱり結局好きですけどね。
青峰くん難しいな。だから木瀬くんが、
はい、
まあ、コピーできる能力がずっとトップレベルで維持できるんだったら通用すると思うんだけど。
いや、意外じゃしないんですか、あのメンバー誰も。
いや、達夫さんよく言ってたの、緑間はいけるって言ってた。
緑間は、
でも、シューター、シューターだからどうしよう
か。緑間は、ボールを持ってから打つまでの時間をもっと縮めないと通用しないです。
あ、そういうことか。長すぎると。
長すぎる。あれだとブロックされちゃうから。カリーはね、ボール持ってからシュートまでが 0.5、4秒なのね。0.5 秒かかんない。
そう。
しかも、スリーポイントラインより2、3メートル離れたところから入れられるから。もうね、人類じゃないんですよ。
あ、すごすぎて聞いててね、面白みがないんですよ。
いや、でもね、めちゃくちゃ面白い。
そうですか、ね、なんかどうしても、ね、スポーツの漫画とかもそうなの読んでると、やっぱり欠点ある人たちが補い合うのがスポーツと思っちゃうんで、うん、スーパーマンばっかじゃねえかと思うと、どれでもポジションいいじゃんとか勝手に思っちゃう。
そうなんだ、から今ポジションレスになってきてる。
そうなんですか。
そう。それで、まあ、覚えてもらいたいのは、ヤニス・アンテトクンポっていう選手がい
る。
アンテトクンポ。ギリシャ人。
おお、
で、2メーター10センチぐらいある。
大きい、ね。結構ね、ですよね。
で、手の長さがね、2メーター30ぐらい。
なんで
広げる
って。ご自分の身長よりも。
すげえな。
で、オールポジションこなせるっていう。
そうなんだ。
彼でも優勝できないの。ってことは、アンテトクンポ、スリーポイントも入るし、中でやっても点取れるんだけど、やっぱ彼さえ抑えとけば大丈夫っていうチームになっちゃうから。
クンポくん。
そう。
まあ、
アンテトクンポは、でもそのうち優勝できるんじゃないかって言われてる。今年も結構いいとこまで行くんじゃないかって言われてるんだけど、まあわかんない。
でも何歳ぐらいなんですか？
ヤニスはね、まだ27ぐらいじゃないかな。25かな、まだ。
じゃあまだ成長できる、伸びしろはね。
全然伸びしろしかないけど。
そうなんですね。
うん。まあわかんないな。そうね。レブロン・ジェームスっておじさんがいるの。
うん、急におじさんが。
てる、
大丈夫なんですか？
レブロン・ジェームスって、去年優勝したんだよ。35歳で。
すげえな。
そう、厳しい世界ですか？
そう。
なんか、すごい特技ある。
35ってやっぱギリギリ NBA。もうちょっと、
もう、もう、NBA で残ってる選手で、30代後半がもう数人しかいない。
じゃあまあ、せいぜいやっぱ30代中盤がもう、
だから、ね、そう、全員450人の中で、トップ10に入るぐらい年取ってる。けど、トップ。
すげえな。
で、やっぱ彼は若い頃やっぱ批判されたのはシュートが入らないっていうことだったの。うん、で、実際にいつも決勝まで行くんだけど勝ちきれないのはレブロンのシュートが入んないからだった。で、彼はやっぱプロになってからもシュート練習し続けたんだよね。で、結果的にスリーポイントシュート激うまになったの。
すげえな。
30過ぎて覚醒。
プロって練習してうまくなるんだと思って。
へー、
進化したのよ、そのトレンドに合わせて。それで。
あ、トレンドがあるわけ。戦術のトレンドってことか。
そう。
それに合わせたわけね。
そう。対応した。
すげえな、それ。
勝つために。で、レブロン優勝できるんだ、みたいな。で、今、もう昔だったらセンターって言われてる身長の人で、
はい、
スリーポイントサクサク入るやつが、ポコポコ出てきてるの。
へぇ、そんなにアメリカというか、世界ってバスケ人口いるんですか？
日本ぐらいでは盛り上がってないの。
そうですね。だってそちらだとそんなすげえの出るわけないんですよ。絶対。
多分ね、人口、競技人口で言うと、一番多いスポーツだと思う。サッカーとか野球とかよりは多いはず。うん。で、その中のトップ450人だから、ちょっともう、鬼人変人賞だよ。言ったら。はっていうこといっぱい起こるから。
アメリカはそうだ、バスケットだよね、多分。
いや、ギリシャってびっくりしましたね。
そうなんだ。
そうなの。で、あとね、もう一人ね、ザイオン・ウィリアムソンっていうのがいるんだけど、
ザイオン。
みんながザイオン、ザイオンって言ってるんだけど、うん、はい、こいつはね、まだね、20歳とかな
の。あ、若いっす
ね。若いね。
で、もう、だから、八村と同じ時のドラフトでかかった、ドラフト全体1位の選手なのね。
へ
ぇ、こいつは、あのね、ちっちゃいシャキロ・オニールみたいな感じで、わかる？
シャキロ・オニールが
いる。シャキロ・オニール。わかる？
さすがに僕も知ってますよ。
シャック、とりあえずゴール下立っといてみたいな感じの、はいはい、シャキロ・オニールね。あれの超すばしっこいやつっていうの
が
出てきて。
ちょ、漫画っぽいいいですか？
漫画
っぽい。漫画っぽいですよ。はいはいはい。
で、でも外からそんな入んないし、まあ無理だろうって言われてたんだけど、ちょっとやっぱりね、おかしいの。その身体能力が異常すぎて。なんだろう、だからね、 結構もう近寄っていくディフェンダーが吹っ飛ばされてるんだよ。だからなんか鉄が動いてるみたいな感じなんだよ、
ね。体強いんだもん。
で別にジャンプしても膝壊さないし、ありえないブロックとかしてるから、多分普通に、だからもうゴール壊れんじゃねえみたいなタンクを未だにやるのよ。でちょっとこういう選手最近いなかったねっつって、おじさんたちが騒ぎ始めて、ザイオンやべえみたいな。
二十歳ですごい。
すげえな。
ザイオンはちょっと熱いね。
豪快なダンク決めるわけ
ですですね。
国さんに質問、はい。アメリカ社が戦車を全廃しようと考えているようなのですが、国さんは戦車はまだ必要だと考えますか？それよりドローンなどの開発にお金を使った方が良いと考えますか？ということで。
どうなんで
しょ
う
か、戦車やめるの
かね。この辺はだから歩兵との兼ね合いでしょうな。
なんていうコメントそれ。歩兵との兼ね合い。
人間、兵士が、生身の人間がどこへどう動くっていうのが基軸にある場合、戦車ってやっぱ必要だと思いますよ。盾としても動けるしっていうところもあるんでしょうけど。だからその兵隊そのものをまだそこまでドローンに全部変えようとかっていう話にはなってないんだろうけどもっていうところの兼ね合いもあるんじゃないかな。あれやっぱ動く要塞ですからね。で、そのなんか心理的な側面ということも考えないといけないわけですよ、
はい、
兵隊を送る場合。そうすると小さなドローンでミサイルついてても確かに強いかもしれないけど、歩兵を送った場合、歩兵はそこで安心できるかって話とかも多分出てくるんじゃないかなとは思いますけど。ただ移動のコスト、これは政治家とかもよく言われるんだけど、コストで考えちゃうようになっちゃうのね。でもそれでコストを考えると戦車っているのかな。でもそれってじゃあ空爆でドローンでやればいいじゃんって話なんだけど、実は第一次第二次大戦の研究で空爆は役に立たないってもう分かってるんですよ実は。その精神的戦闘犠牲者っていう精神がおかしくなってしまうんではないかっていうのを考えて爆撃したんだけど全く効いてない。むしろ攻撃されて家を壊されると絶対に負けるもんかって重要の人たちは思うっていうのは研究で分かってくるわけ。
研究でね。
だから空爆ってどうなのっていう話だから、これは消耗戦っていう風になっちゃうわけ。ただとにかく落として壊せばなんとかなるんだろうってなってたけど、ベトナムでそれで成功しましたかって話になってくるんですよ。そうなるとベトナムって何が必要だったんですかってなる。
もうすごいな。
ということになってくるわけです。
考えて
るんだ。そこ難しいけどね。だから これは今コストの話からそういうのが出てきてるんだと思うんだけど。
なるほど。
戦争の形も変わってきちゃってるんでね。いいとか悪い。まあ、良くはないんだけど戦争なんか。でもね、っていう話になるわけですよ。
ドローンってそんな安いんですか？
安くはない
です。安くはないけど、やっぱ人を乗せなくていいしさ、無人機で。
だから僕
なんですね、
うん。で、実際その人が乗ってない、操縦してるっていう形になっているわけですから、これも問題的になってるんだけども、人殺しが簡単にあるわけですよ。っていうことの問題をどうする。でも、背負っちゃう人は背負っちゃうんで、だから、今ボタンを押した僕は、20分後にはもう家帰ってハンバーガー食えるわけ。っていうのは、そう。もう極端に出てきてるわけ。これはだからベトナムとか第二次大戦以降にも研究で分かってるんですよ。だからすぐにベトナムの時は一人で行って一人で帰る。飛行機に乗って。これってだから自分でこういうことがあった、辛かったっていう、話すっていう相手がいないわけ。第二次大戦、第一次大戦っていうのは船で帰らせてたんですよ、
うん。
その時に部隊単位で。その時に仲間と一緒に帰れるから、その後悔の間、時間かかるんだけど、セラピー効果があったって
ことだった。そっか、
なるほど。ベトナムの時にはそれ一切なかった。
そっか。
それが兵士たちにどういう精神的なトラウマを与えたかっていうのは研究で分かってきてるんですよ。
乱暴ばっかり生まれたわけですね。
そう。だから、その後から分かってくるっていうところは、わざと飛行機で返せるんだけど、時間のかかる。
船でゆっくり。
船で返すっていうことをし始めるわけ。だから湾岸戦争はあれもそれ踏まえてるから、舞台単位で返してくるんですよ。っていうこともあるんで。
この番組何の番組なの
考えて。
光って喋った
ら。スーパーカブの話、楽しかったな。
スーパーカブの話ね。
銀さんの話。だ、この辺が戦争を描くっていう風になるとロボットも難しいわけですよ。
確かに。
そうですね。
巨大兵器なんで。じゃあ、トドの住まい、じゃあ何ですかロボット。巨大兵器ですってなった瞬間に、人殺しのための道具ですってことになるんで、それ踏まえてどうなるのってなると、じゃあ戦車もそうじゃんってなるから、水島勤さんすごかったなってな。戦車のところから兵器っていう部分のあれをごっそりと削り落としたんですよ。
はい。そっか。
でも、で、でも、
そうかそうか。
車じゃないところは何なのか、キャタピラじゃない。砲撃する。つまり、射的の面白さっていうのは残してるわけ。だからどういう処理をするのかなっていうと、弾撃った。 打ったんだけど、それが炸裂して怪我を与えるっていうようなことがない、うん、バーンと当たったら塩肌がカチャンってこう素早く上がるっていう、うん、その当たったっていう射的の面白さの演出として見せてるわけですよ。だから見てても面白いわけ、当たった当たらないっていうのでキャッキャできるサバイバルゲームになってるわけです。あれ本物の弾だとああはならないでしょ
ですね。
あんでファンたちもこれ楽しい楽しいもっと見たいっていう風になるかと言われると、いや触りにくいなこれだって真面目な話だもんっていう風になるわけですよ、うんうん、だからこの辺はだからロボットに乗せて女の子で戦わせようっていうようなことを考えても、外枠からね魔法少女がロボットに乗ってとかっても結構あるわけですよ。
はいはいはい、はい、
特にだからマドカマギカ以降そういうシリアスな方向にどうしても行っちゃうっていうのはそういう側面が持ってるからっていうところが難しいところなんですよね。
ありがとうございます。
出ます。
答えになってなかったと思うけどね。
ただのファンメールということでいただきました、はい、LQCC さん、
ありがとうございます。
先日今更冬アニメ振り返ってみたの回で堀宮に関するメールを送ったものです。
あ、
投稿を読んでいただきとても嬉しかったです。メールを送ったのは冬アニメも結構後半で、
うん、
新エヴァやウマ娘の話題などがにぎわっていて他の冬アニメの話題が上がることはなさそうだなと思っていたのでまさか読んでいただけるとは思っておらずびっくりしました。
いえいえいえ、
国井さんには SM の考え方などの補足を交えての堀宮を群像劇というポイントで話していただき、今ちょうど堀宮の原作者さんのサイトを教えてもらい見てます。達夫さんには BL 的な視点もあるというお話をしてもらい、私が堀宮に何を見ていたのかが合点が行き激しく同意しました。熱文字の皆さんが堀宮について話しているのが嬉しすぎて何回も聞いてしまいました。ありがとうございます。堀宮面白かったですか、ね、
面白かった、素敵でした。
まだアニメを見始めて日が浅いので配信の中で触れられていた作品も未読のものばかりですのでいろいろ見ているところです。
あ、嬉しいね。
過去作ではラキスタ、バリミテ、フライングウィッチなど今鑑賞中です。ラキスタのメタ感を前面に出していく感じが背脂系ラーメンを食べている感じで癖になってます。
あ、
また現在の作品や過去作で金銭に触れる作品があるときは感動をお伝えし参じたいと思います。皆さんの配信を毎週の気力回復源として楽しみにしています。お体にお気をつけて皆様お過ごしください。ごきげんよう。
ごきげんよう。
嬉しいですね。
ルキさん、いや、みんななんでこういうメール送れないのかな
一服の清涼剤だったな。やってる俺たち
が。いや、ちょっと、ちょっと、いやいや。
今報われたい。
これ言わなければ皆さん送ってきますからね。そう言うと OK 皆さんね。
来いよ来いよおい、こういうメール。
スイッチ入っちゃったよ、編集長。
匿名希望さんから。435回今更冬アニメを振り返ってみたで初めてワンダーエクプライオリティに好意的な意見を耳にしました。
え、そうなの。
そうです。制作サイドの脚本野島真嗣の売り文句が完全に逆効果でしたということで匿名希望さんから
そういう意見もね、
そうから面白かったけどな、う
ん、面白かったよ。
まあだからこれもすっげーシリアスだし、うん、リアルな事件ってみんな思い当たるでしょ、これに近いものってのは。悲しいかな、あるはっていうところがあるから、下敷きにね。
はい。
っていうのがあるから、まあ、そこが嫌だよ。なんだよ、これっていうのか、いや、これはこれですからっていうところなんだと、うん、切り離してってことなんでしょうけど。いや、でもまあ、作り話でしょ、うん、作り話として、絵が動くアニメーションとして見たときには素晴らしかったと思いますよね、僕はね。
まあなんか熱文字ってやっぱそういう時代のアニメトレンドとかと全く違う路線行っちゃってるからね。
全く違う。
確かに。
う
ん。
それでこう登録者数とかも増えないのかも
しれ
ない
。いやいやいやいやいや。
そこなんかね、それじゃあ追えば増えるってこと。鬼滅が流行ったら鬼滅の話
とか。なことはない。なことはない。
スーパーカブ特集とかをやるべきだと思う、もっと。
やっぱそういうこと。
ウマ娘特集とか。あの編集室でアニメ見てない人に喋ってもしょうがないから
。そういうことなんだよな。まあだから前アニメ界でライブやってた時と同じことか。
そうだよ。
だから中野アニメーション学園っていう形にして作品を絞りましょうと。
うん、
でどの話しますからっていうのを分かりやすくしましょうっていうのがネットでもやっぱ生じてるんだね。
確かにね。そうなの
かもしれないな。
ミニスカ Y 字バランスさん一行のコーナー。いじらないで長トロさん第6話 B パート先輩海行きましょうで水泳部の競泳用水着の日焼け跡の上にビキニを着ている長トロさんがめっちゃエロかった。日賀さんここはいいですよね。
でも今一行ブヒブヒブヒ急いでこう、
ね、
そうですね、考えました、ね、
そういうことなんです
よ。そういうことですよ、
ね、プロがやるブヒブってこういうこと
ですよ。こういうことですよ、これ。
プロのテクニック。こういう感想でもいいんです。
いいですね、
こういう感想で
いただければ
全然いいですよ。全然いい
です。ありがたいですからね。
そうなんです。いっぱい来るとね、それ一個ずつに対してちょこっとずつでもいろんな作品触れるっていうのも あの魅力っていうのもありますからね、一個に絞らないっていうのがね、でパーソナリティのテーマが欲しいっていうところもラジオ番組制作としてはありますんで、
おおすごい幼な発言。
クールミントさん、
はい、どうもです。
モヤモヤサマーズ2で山のすすめが紹介された件だって。
ほう、
熱文字編集部の皆さんこんにちは。
こんにちは。
5月30日にテレビ東京系列で放送されたモヤモヤサマーズ2というサマーズさんが MC の街ブラ番組にて山のすすめが取り上げられていたので報告します。
はあ、
今回は飯能市をブラブラする回だったので作品について直接触れないにしても関連する聖地は出てくるのではないかと期待して見ていましたが、以前辰夫編集長も行ったことがあるとおっしゃっていた白い像がある観音寺というお寺の紹介の際、第3期オープニング曲地平線スライドを BGM に人気アニメ山のすすめの聖地であることもナレーションで紹介してくれました。テレビ東京ありがとう。ちなみに観音寺の副住職が出演されていたのですが、大竹さんが人気だったんですかそのアニメと聞くと、副住職は私はあんまり見たことがないとおっしゃって見てないのかよということで、クールミントさんからいただきました。
いや、見ていても見たと言えないじゃないですか、ほらね、全国ネット
の。いや、反応の、その、観音寺に至るまでの商店街は、はい、めちゃめちゃ山のすすめウェルカムな感じだった。
ね、看板とかあったんですよね、縦看板とか。
そうそう、だし、うん、ちゃんとね、その、バイトしてるお店とかには、等身大の、
う
ん、
置いてあったり
とか、なぜか、まあ、お茶屋の前にココノちゃんのね、等身大パネルが置いてあったりとか、
はいはい、
記念撮影スポットもいっぱいあって、あ、飯能市すごい協力的じゃんっていう感じだったから、俺副住職嘘でも大好きですって言うべきだと思う。お前空気読めよっていう。
いや、ツンデレかもしれないじゃないですか、本当は。いや、
自治体がめちゃくちゃ頑張ってさ、
そうですよ、
協力してんのにさ、
うんうんうんうん、
という一意見でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、
その他にもメールいただいておりますので、またどこかで紹介できればと思います。以上、6月の編集室でございました。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。君の